はい、こんばんは、ポポンプグニャンラジオです。ということで。まあ、それにしても、今日はね、千葉県の、ベトナム人のね、ベトナムの女の子が殺された事件で、その学校の PTA 会長をやってた、まあ、容疑者が捕まったということでね、まあ、この、ある意味って、本当衝撃的だなと、思いますね。子供をその、同じ学校でね、登校、登下校を見守ってた、保護者の、しかも会長ですからね、PTA の会長ですからね、保護者の会長が、こういう子供をですね、殺めると、いうことをやったっていうね、まあ、ほんとなんかベトナムのね、家族も、もうかわいそうとしか言いようがないなっていうかね、だから本当なんか、近所の評判の人によると、まあ熱心だったとか、まあ子供が好きとかね、子供に慕われてたとかっていういい評判らしいんですけども、いやだから、その子供好きっていうのがですね、いや違う意味で子供好きやったのかと思われてしまうっていうね、いや本当なんか、なんちゅうんですかね、こう、迷惑な話っていうかね、他の親御さんとか PTA やってる人からしたらね、いやだから僕はまあこれ気になると、もうこれはまあもちろん許せないんですけども、これ朝日芸能のネットのニュースに載ってたのが、まあこれ、3月29日、2週間ぐらい前にですね、千葉県庁に告発文が届いてたと。まあ、それは容疑者というか、この、まあ、不審人物、犯人の実名が書かれてたというのが届いたと。まあ、これと今回捕まった容疑者との関連というのはよくわからないんですけども、まあ、ただ、やっぱその、告発文書によるとですね、過去に、幼児への性的暴行未遂という、の過去をですね、暴露していると。まあでも、その、まあ今回、バーンと急にね、この PTA 会長が捕まったっていうところを見るとですね、やっぱこの告発文書が、関連してるんじゃないのかなと。だから誰が書いたんだっていうね、なぜそんなものを、まあ、正義感でやったのかね。この人、この PTA 会長のことを知ってないと、ね、書けないわけですから、いや、なんかあったのかなと、いろいろトラブルがあったんじゃないのかなと、僕は思ってしまうと。で、まあ、この捕まった PTA 会長の容疑者というのもですね、マンションを一棟、所有してて、まあ、非常に裕福に見えたと。いや、それはもうそうでしょうと、マンション経営してね、捕まった時も自称不動産賃貸業っていうことが書いてたんですけども、まあ、マンション、持っててですね、まあ他の人にマンションを貸して、その賃料で、暮らしてたと。何もね、なんかそんな人はなんでこんなことをするのかなと思うんですけども、まあそれも、なんていうんですか、親の遺産を受け継いで、こういうマンションを所有するに至ってるっていうことでね。だから本当お金もある、まあ時間もあると、マンション経営ですからね、もう家賃収入だけで暮らせてたと。いうのを考えるとですね、まあ、お金もあるけど時間もあると。まあ、趣味も、そっちの方にここに走ってしまったのかなと、ちょっと思ってしまうと。そういう中でですね、やっぱそのお金も持ってるから、妬みっていうかね、恨みも買ってたりして、こういう告発文書が、書かれたのかなと僕はちょっと想像してしまいましたね。まあ、今のところ、この告発文と、この容疑者の、のは関連っていうのははっきりとはしてないと思うんですけども、まあ、ただマスコミも、ずっとこの人が怪しいっていうのは嗅ぎ回ってたみたいですかね。まあ、前日にもインタビューしてたりとか、まあ、インタビューには一切答えないということで、まあ本当ね、なんか変にお金持っててもね、なんかこうなってしまうっていうのはね、まあ、それだけじゃないですけど、やっぱ子供をね、そういうことするっていうのがもう考えられないと。自分も子供二人いててですね、それでもこういうことをしてしまうっていうのがもう、よく理解できないなと。 だからもう殺された子供もかわいそうですし、まあ、この容疑者の子供二人いてるみたいなんですけども、同じ学校に通わせてるっていうことで、今後その子供たちのことを考えたらそれもかわいそうやなと。そんなね、すぐ引っ越しできんのかね。わかりませんけども、マンションの経営もせなあかんし、そこのマンションにも住んでるわけですからね。いやな、もう本当なんちゅうのかね、こうやっぱ、こう、えらいやっぱり、なんか許せないっていうか、なんでこういうことしたのかなっていうね、思いましたね、なんか。まあ他はね、まああと、また安倍昭恵さんが、なんていうか、夫人好きの、まあ、秘書ですね。まあ、その公務員をですね、まあ、選挙運動に同行させてた問題というのが、まあ、3回どころかですね、まあ、実は13回だったっていうのが、発覚したっていうね、これが、答弁書に書いたと、政府が。もうこれほんとひどいなと、旅費はその昭恵さんが払ってたと、いうことなんですけども、ただ、旅費を払おうがですね、これ公務員を、私人という立場ですかね、安倍昭恵さんはね。まあ、私人とは全く思えないんですけども、一応、この安倍政権では私人と位置づけにしてる、その安倍昭恵さんがですね、公務員を同行させてると。これ私物化だろうと。旅費、お金をいくら払おうがですね、公務員の私物化という批判は、ここが免れないと思いますね。まあ、しかも、まあ、それだけじゃなくて、やっぱその同行させたっていうのがですね、国家公務員法違反に、反するのではないかと。アウトだと蓮舫さんも言ってましたけども、いや、ほんとね、やっぱり、安倍政権、安倍首相、安倍昭恵さん、やっぱりちょっと考え方がおかしいんじゃないのかなと。まあ、それがやっぱり森友学園だったりですね。まあ、次出てるのは加計学園の問題ね。まあ、これだって、これなんかも安倍首相と加計学園の理事長がお友達と。まあ、千葉の銚子市でもそうですし、愛媛の今治、今問題になってるのは愛媛の今治市の問題ですね。千葉の銚子市だってですね、これ本当その借金してまで、銚子市が補助金を加計学園に出すことになって財政破綻の危機にあるっていうね。いや本当な、安倍さんたちのやってることってのはとんでもないなと、僕は思うんですけども、やっぱおかしいですよと。やっぱり世論調査でもね、まあ、この件で、支持率が下がってると。で、しかも安倍昭恵さん、の、この問題についての、森友学園の問題についてもですね、納得してないというのが7割以上あると。いや、それはそうだと思いますよと。こんなん許せませんよと、僕は思いますけどね。まあまあ、ということで、また、まあ、この後、11時半から、まあ、1週間ぶりぐらいにツイキャスまたやりますんで、まあ、良ければ、また来ていただければと思いますということで。さようなら。バイバーイ。